聖書と福音の時間です。クリスチャン詩人八木重吉の詩、みんなも呼び名をご紹介します。さて、赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろうか。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん。うるさかないよ。うるさかないよ。呼んでるんだよ。神様を呼んでいるんだよ。みんなも呼びな。あんなにしつこく呼びな。さて、今日の世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は、ラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、世界で初めて活版印刷機を作ったのはグーテンベルグですね。この発明によって価値ある情報や知識が多くの人々に届くことを思い、彼は興奮したんです。しかし同時に不安もありました。というのは、有害な知識や情報も簡単に印刷して広めることにもなるからです。悩みに悩んだ彼は、印刷機を完成させたにもかかわらず、長い間隠していたのです。しかし、有害な知識と有益な知識の両方の広まりを考えたとき、有益な知識による祝福は、有害なものを上回ると信じて、思い切って公表したと言われているんです。このことはインターネットでも言えることですね。ネット上には悪質な情報もあれば、良い情報もあります。私もこの番組を通して、最も良い情報を皆様にお伝えすることで、世界に何か良き感化を与えたいと願っています。そこで今日、最も麗しい情報、福音について皆様にお届けしたいと思うのです。聖書はこう語っています。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、私たちは一人の例外もなく、神の前に罪人であるという事実です。そう聞くと、反発なさる方もおられるでしょう。実は、聖書が語る罪とは、裁判で有罪判決になったとか、警察に逮捕されたという、そのようなこととは別事件の話なのです。聖書の語る罪とは、的外れという意味なのです。神という人間存在の目的から、外れて生きる人のこと、いわば、誠の神を無視して生きることを聖書は罪と語るのです。神との関係を切って自分中心で生きる人、つまり全人類のことなのです。しかし第二に、神はこの罪人に落ちぶれた人間をこよなく愛しておられるということです。私は先日、プロ野球の元監督、野村克也さんのインタビューを聞いて、とっても心に残りました。実は一昨年の末、彼は最愛の奥様、幸代さんを突然亡くされたのです。その喪失感で彼が書いた本が、ありがとうを言えなくてです。とっても売れてる本ですね。ところでお二人の出会いは、原宿の中華レストランで、マダムからサッチーさんを紹介されたんだそうです。野村監督ですと言われた時、彼女はすぐに、野球少年だった二人の息子に電話を入れるんです。すると、ママ、すごい人だよ、その人って。と言われ、それでお付き合いが始まります。ところで、この二人の息子さんのうち、長男のダンは西洋人の顔をしていました。次男のケニーは日本人の顔をしていました。長男はあまりにも可愛いので、施設から引き取り、次男はとあるデパートの御曹司との間にできた子だと説明を聞いていたのですが、両方とも嘘です。彼女は国際結婚で失敗したことを言いたくなかったので、口から出まかせを言ったんです。その二人の子供は今どうしてるのと聞くと、妹が育ててくれてるというので、野村さんは信じきっていました。実は別れた前のご主人が面倒を見ているのです。彼女はコロンビア大学を卒業した後、 自慢していたのですが、それも嘘でした。いや、嘘だけではありません。彼女と結婚したことで、野村さんはとんでもない事態に巻き込まれていくのです。監督を務めていた南海ホークスをクビになるのです。実は彼女は言ってはいけないことを選手たちに言ってたんです。例えば、野村監督が自宅でぼやきます。あいつは怠けるところがある。それを聞いた幸男さんは、選手本人に、あんた怠けてんの?と直接言うのです。このため、チームの中はぐちゃぐちゃになったそうです。とうとう南海のオーナーに呼び出され、チームを取るのか、妻を取るのか、どっちかを選べと迫られるのですが、野村さんは即座に、妻を取りますと答えてクビになるのです。なぜその選択をしたんでしょう。職業はいくらでもあるけど、彼女は世界に一人しかいない妻だからだというのです。やがてヤクルトの監督になると、チームはめきめき強くなり、優勝します。当然収入も増えていきます。しかし野村さんはお金に全く関心がなく、すべて奥さん任せにしていました。そしてサッチーさんは野村さんに内緒でなんと脱税し、それが発覚し、重加算税をたっぷり取られることになるのです。ところが野村さんは離婚しようと思ったことなんか一回もないそうです。彼女と共に人生を歩むことができて幸せだっておっしゃるんです。インタビューがあんなに騙したり迷惑かけたりなさったんですよと突っ込むと、ただ一言、愛してるんだからしょうがないじゃないか、とおっしゃっていました。いっぱい欠点がある。トラブルメーカーでもある。誰も止めることができない癖のある女性。でも、愛してるというのです。それを聞いたとき、私の中に何か清々しいものが流れたように思います。それは、神が人を愛する態度を連想したからです。神は、私たちが紳士淑女だから愛したのではありません。罪人であった時に愛してくださったのです。なぜ人間をお見捨てにならないんでしょう。愛してるのだから仕方がないじゃないかとまるでおっしゃってるみたいです。人間にはとてもできないことなのですが、神はご自分の本質が愛なので私たちを愛しておられるのです。自分自身の醜い過去や失敗や情けない点をじーっと考えていると自分なんか愛されるはずがないと思いやすいものです。しかし神は実に物好きな方なのです。罪人を愛してくださるのです。第三に神の愛が口先だけのものではなく行動によって立証されました。キリストがあなたの代わりに罪の罰を受けて死んでくださったのです。いや、死んで墓に葬られ、三日目に復活されたのです。このキリストの十字架の死、墓の葬り、三日目の復活によって、あなたの救いは完成しました。誰でもこのキリストによる罪の許しを信じる人には、永遠の命と天国が約束されているのです。今年の4月、アメリカのマスターズトーナメントで、プロゴルファータイガー・ウッズが14年ぶりに優勝しましたね。メジャー通算15勝目です。人々はこの勝利に注目しました。というのは、ここに至るまでの彼の人生があまりにも波乱万丈であったからです。彼は幼い頃からゴルフの神童と言われてきましたが、マスターズを史上最年少21歳3ヶ月で制覇しました。その後も着実に輝かしい記録を、そしてキャリアを積み上げてきたのです。ところが2009年に不倫トラブルが報じられると、無期限の活動停止、スポンサーとの契約解除、様々な依存症の告白などスキャンダルまみれになり、表舞台に復帰してからも、腰の怪我で成績は低迷し、2年前には薬物で朦朧とした状態で運転して逮捕され、その様子が全世界に報道されて衝撃を与えたのです。そこからカムバックした彼は2人の子をしっ かりと抱きながらこう言ったんです。子供たちの前で勝ててよかった。子供たちはゴルフとはパパを苦しめるものだと思っていたけど、今日この勝利があの子たちの暗い記憶に新しい上書きを書き込むことができたのだ。終わり良ければ全て良しですね。人生の一番ラストが永遠の祝福であるなら、それまでの人生のストーリーが全て意味あるものに転換していくのです。そして神様はそれをあなたの人生に起こしてくださいます。ぜひイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。